師匠シリーズ読前編。マリファナとハッシッシを少し。高谷所長と会ったその足で僕らは小川調査事務所に向かった。今日は重要な依頼があるのだ。ギリギリになっちまったな。早足で歩く師匠の後ろで僕の足取りは重かった。何しろ相手がヤクザだからだ。
なんだ、元気がないな。嫌なら今日はお前はいなくてもいいんだぞ。
そういうわけにはいかないですよ。
こっちは別にいいけどな。
ああそうですかい。だったら意地でもくっついていくけどね。雑居ビルが近づき、喫茶店ボストンの看板が見えてくると、僕は周囲に怪しい車の影がないか見ました。奴らは大抵、黒塗りのごつい車に乗ってくる。だが、今のところはそれらしい車は見当たらない。ビルの階段を上り、3階にある小川調査事務所のドアを開ける。
遅かったな。もうじき来るってさ。
事務所にいたのは小川所長だけだった。今日は服部さんはいないようだ。先日服部さんにスパイ疑惑が発生したばかりなので、いたらいたで気まずいところだ。少ししてドアをノックする音がした。外から派手な車の音は聞こえなかった。
どうぞ。
入ってきたのは黒いダブルのスーツを着た男だった。青白い顔に眼鏡をかけている。このところやけに因縁深い石田組の若頭補佐松浦だ。黒い革製のカバンを小脇に抱えている。ようやく依頼を受ける気になりましたか。松浦はカツカツと姿勢よく歩いて、事務所の所長の了解も取らずに来客用のソファーに腰掛けた。
一人なのか。
師匠はその向かいにドカッと腰を下ろす。
何しろうちは今忙しくてね。
松浦は足を組んだまま答える。僕は昨日の新聞で見た暴力団の抗争の記事を思い出した。市内にある暴力団立候会の二次団体の組事務所の玄関に銃弾が撃ち込まれたと書いてあった。先日小川所長から広域暴力団菱川組と立候会の暗闘の話を聞かされたばかりだ。自分には関係のないニュースだと読み飛ばすような気にはとてもなれなかった。
そのお忙しいのにわざわざ出向いていただきましてありがたいですね。何の依頼なんだよ。
師匠は相変わらず松浦への口の聞き方を改めない。横で聞いている僕は多少慣れてきたとはいえまだヒヤヒヤする。松浦はそばで立ったままの小川所長をちらりと見た。所長が口を開く。
この件は中岡に任せています。受けたいか受けたくないかはまず彼女が判断します。その上でこの事務所の責任者として GO かストップをかけるか決定させてもらいます。
中岡は師匠の調査員としての偽名だ。ただ西名さんのように親しくなってから遠慮なく本名で呼んでいる人もいて、半ば公然の建前のようになっている面もある。松浦も師匠の本名を知っているはずだが、そこでは何も言わなかった。僕は小川所長が立っているので師匠の隣に座っていいものか迷った。でも少しでも何かの玉よけになればという気持ちでそっと隣に腰掛ける。いいんだよ、助手なんだからと自分に言い聞かせて。
忙しいのでね、 簡単に説明させてもらう。松浦はカバンから小さな瓶を取り出した。それをソファーの前のテーブルに置いた。
なんだこれ。
素手で持っていた松浦の手つきから危険物ではないと思ったのか、師匠はすぐにそれを手に取った。透明なガラスの小瓶だ。市販の風邪薬の錠剤の入った瓶くらいの大きさだった。瓶は透明で何のラベルもない。白い蓋も同様だった。中に液体が入っているが、こちらも無色透明だ。ただの水のように見えたが、何かの薬だろうか。
これは？薬ですよ。今この町の若者の間で流行っている。
薬？師匠はもう一度瓶を上に掲げて、天井の照明に透かすようにして見ていたが、首をかしげてテーブルに戻した。僕もそれを持ってみたが、特に気がついたところはなかった。ただの透明な液体の入っている瓶だ。
ドラッグなのか？
師匠のその言葉を聞いて、僕はぎょっとした。思わず瓶をテーブルに置く。ドラッグなんて、そんな怖いもの一度もお目にかかったことがない。
わかりません。それを調べてもらうのが今回の依頼です。
はあ？私にわかるわけがないだろう。お前らが専門家だろうが。
師匠の言葉に松浦の眉がピクリと動いた。何か気分を害した気配だった。
八代目立候会は薬はご法度ですよ。シャブもマリファナも、もちろんヘロインやコカインもです。麻薬の売買に関わってないってのが。じゃあ誰がこの町で麻薬を売ってんだ。他の小さな組の連中ですよ。まともなしのぎがないから薬なんかに手を出すんです。
ヤクザにまともなしのぎなんてあるもんか。ちょっと師匠。
発言があまりに挑発的になりすぎていたので慌てて止めた。松浦は10秒ほど黙ってから口を開いた。表情を変えずに。
他にも暴走族上がりの連中が半グレを気取って覚醒剤の取引に手を出しているものもあります。最近では外国人も少し増えてきたようです。中国人やイラン人などです。いずれも小さな組織ですから、大口のブローカーと直接取引ができずに、間に何件も仲介が入って粗利は少ないようですね。覚醒剤はワンパケの相場が1万円、ポンプ付きで1万3000円。これが昔から変わっていません。だから儲けを出したい半グレどもなんかは、混ぜ物をしてかさ増ししているという噂です。だから質は外国人のものの方がいいとか。マリファナ、つまり大麻も繁華街のクラブなどで手に入るらしい。単価が高いのでね。小さな組織ではなかなかさばきにくいようです。それから最近麻薬に指定された LSD や MDMA といった、いわゆるサイケデリックス、幻覚系の薬も増えてきています。やったことは。
松浦にそう聞かれて師匠は鼻じらんだ。
ねえよそんなもん。そうですか。
師匠に続いて僕も首を振る。
嘘、本当はあるけど。
あるのかよ。
思わず突っ込んでしまった。
昔マリファナとハッシッシを少しな。興味本位でだよ。興味本位でもああいうの私あんまり聞かないんだよ。
体質でな。それからはやってない。師匠は体質でというところをわざとゆっくりと言った。なるほど、賢明ですね。それから最近では欧米でデザイナーズドラッグとか合法ドラッグなんて呼ばれる薬が流行っているようです。ハーバルエクスタシーなどがそうです。まだこの町には入っていませんが、いずれやってくるでしょうね。植物などに由来するナチュラル系とは違って、化学物質を合成して作るケミカル系です。これらはハーブなどに直接化学物質をまぶして流通させるものや錠剤などです。しのぎにしていないのに随分詳しいじゃないか。本当はしのいじゃってるんじゃないのか。この業界では親がご法度といえばご法度です。うちでは先代の頃からね。
松浦は静かに言ったが、穏やかな中ににじみ出る迫力を感じたのか、師匠は黙った。
何事も調べるのが性分でね。で、若者の間に流行ってるっていうこれは？
師匠が顎でテーブルの上の小瓶を指し示す。
最近になって妙な薬が出回っているという噂がありましてね。調べてみても他の組や半グレ、外国人なども関わっていないようなのです。どうも市内の高校生や大学生などの間でだけ密かに出回っているらしい。今後誰かの大きなしのぎになりそうなら警戒しないといけないので入手してみたんですが、物がね、おかしいんですよ。
おかしいとは？
蓋を開けてみてください。大丈夫なのか？
そんな前振りをされて、師匠はちょっと嫌そうに眉をしかめた。
大丈夫です。どうぞ。
気化するようなやつじゃないだろうな。
そう言いながら、師匠は僕を小突く。開けろということらしい。
とおじけづいたが、師匠に睨まれて仕方なく、おっかなびっくり小瓶を手に取った。
まあ中身を知っているらしい松浦もすぐ目の前にいるんだから、開けてもやばいものじゃないだろう。そう自分に言い聞かせて、僕は蓋をひねった。キュッという小さな音を立てて蓋は簡単に開いた。外して脇に置く。師匠が僕の手の中の小瓶の口を覗き込んで、ふんふんと匂いを嗅いだ。
と
小首をかしげる。僕もつられて顔を近づけて匂いを嗅いだが、特に何も匂ってこなかった。
液体状のドラッグといえば LSD のリキッドやケタミン、一部のデザイナーズドラッグなどがありますが、これはそのどれとも違う。覚醒剤などは液体で流通させることもありますが、これは氷の状態でこうなのです。ちょっと貸してみてください。
松浦は小瓶を手に取った。そして僕らの前で無造作にそれを口元にやると、一息に飲んでしまった。
あ！
師匠と僕と少し離れて見ていた小川所長の声が三つ重なった。
おい、大丈夫なのか？
松浦は全く表情を変えず、空になった小瓶をテーブルに置いた。
ええ、何ともありません。
そしてカバンからもう一つ小瓶を取り出した。同じもののようだ。師匠はそれを受け取ると、一通り観察してから蓋を取った。匂いを嗅いでから瓶の口に小指を入れる。 指先についた液体を目に近づけてじっと見てからペロリと舐めた。
ただの水。え？
僕も小瓶を借りて同じようにして舐めた。無味無臭、ただの水だ。水道水の消毒液臭さも全く感じない。ミネラルウォーターのようだ。
どういうことなんだ。私も困惑しているんですよ。なぜただの水が薬だと言って密かに売買されているのか。みんな騙されてるってことなのか。ただの水だと分かっていて、こんなに口コミで出回るとは思えない。若者たちはこれをただの水だと思っていないようなのです。
だって水じゃないか。あれか、イオンが入ってるとか、タキオンが頑張ってるとか、そういうやつか。
いえ、噂ですがね、これを飲むと夢が変わると言われているようです。